ボスラジオ。
本当にそれでしかないですね。
うん、なるほどね。まあそんな激動の3シーズンを戦って今日本に帰ってきてるっていうことで、まあ僕はあの帰ってきた時にもう2回ほど食事行ったりもしてるんですけど、はい、の状況は知ってるんですけど、まあなかなか実は今も苦しい状況にあるっていうことも含めて、まあ現状及び、これからですかね、まあちょっと厳しい状況でどこまで描けるかっていうところも含めて、こう赤裸々にその今の心境および状況を語っていただけるとありがたいんですけど、いかがでしょうか。
どこまで言っていいかちょっとまだ微妙なところがあるんですけど、まあ一旦とりあえず言っていいところまで話をすると、僕、自身そのやっぱサッカー選手の目標2025年のクラブワールドカップ、サッカーチームが出て、戦うクラブワールドカップ、まあ通称そのトヨタカップって言ってたんですけど、昔までは、2025年にクラブワールドカップにアフリカ代表として出たい。
それはもうずっと言ってるよね。
っていうのが僕はずっと目標にしてる部分で、でそこに出るために一番可能性が高いのはアフリカやったらモロッコなんですよ、今。モロッコは、ベスト4に入ってぐらいサッカーも強くて、国内リーグもめちゃめちゃレベル高くて、でもアフリカやったらエジプトかモロッコか南アフリカっていうぐらい、まあ、やっぱレベルが高いとこで。で僕はずっとモロッコモロッコって言ってモロッコの、まあ、移籍先をずっと探したんですよ。そしたら、まあ、これもまたご縁で僕がザンビアにいた時、ガーナの前ザンビアにいた時に、JICA の協力、JICA の職員の研修、新人研修で来てた、方が、まあ、あのとある男性の方なんですけど、この方が、あの周期の先輩の山本大輔さんと、高校の時同級生だったんですよ。で、その人が、モロッコに今回、この度、配属になられたんですよね。で、そしたら、人道、モロッコ来てくれよ、サッカーしてくれよって、まあ、冗談半分、本気半分でおっしゃってて、いや、モロッコチーム全然繋がりないんで、サッカーチーム探してくれてたら俺行きますよ、って言ってたら、本気で探してくださって、その人が。たまたま JICA の案件から、モロッコ政府と繋がってくださって、で、モロッコ政府の、予算局財務大臣ですね。財務大臣が、たまたまモロッコ政府の、モロッコサッカー協会のサッカー会長と同一人物なんですよ。で、その財務大臣に僕のことを売り込んでくださって、で、人狼ってやつがモロッコ来たら俺がサポートしてやるよって言ってくださってたんですよ。で、一番強い太いパイプゲットしたと思って、今回、その、日本帰ってくる前、ガーナのシーズン終わって、モロッコに一週間じゃあ行きますので、その時にちょっといろんな具体的な話ができたら嬉しいですと言って、モロッコに行ったんですよ。モロッコに行ったのは行ったらいいものの、まあ、まあ、財務大臣兼、やっぱね、サッカー協会の会長で相当忙しいんでしょうね。もう全然連絡返ってこなくて、やべえじゃんってなって、モロッコの関係になっちゃうよってなってたら、もうとりあえず、まあ、なんか爪痕残さないといけないなってので、とりあえず僕が持ってるつてを辿って、そのモロッコ、誰か、サッカー関係者知り合いいないっていうので、こう、バーってこう、アポ取ってたら、たまたま、筑波大学の、留学生のサッカー仲間、タジキスタン人なんですけど、その人が、モロッコに友達がいるよと。で、その人、全然サッカー関係ないけど、モロッコの、その人がたまたま、市議会議員だったんですよ。市議会議員で、議員仲間でモロッコのチームのオーナーを知ってるよと、その人が言うから、困ったんですよ。で、その人に連絡取ったら、じゃあモロッコもここに来てください、みたいな、現在地を送られてきて、そこが、そしたら首都から7時間ぐらい離れたところなんですよ、また。うわ、ここやなと思って、まあ行くか、と思って。バスも、もう電車も、公共交通機関何も通ってらんとこで、乗り合いタクシーで行くしかないんですよ。ほんで、乗り合いタクシーで行く。モロッコって、その、公用語がフランス語とアラビア語なんですよ。どっちも喋れるんですけど、まあ、とりあえず乗り合いタクシーのおっちゃんに、まあ、フランス語だったらなんとかこう、ちょっとこう、まあ、Google 翻訳使いながら喋れるんで、ここに行きたいですみたいな。で、最初は順調に行ったんですけど、地方に行けば行くほど、フランス語が今度通じなくなってくるんですよ。アラビア語になってくる。で、しかも、Google 翻訳で最初こうやって見てたんですけど、もう地方になっていけば行くほど、識字率も落ちてきて、Google 翻訳ですら通じなくなってくるんですよ。だからもうここに行きたいみたいな。でも必死に、久しぶりにコミュニケーションに障害が出る環境で、まあ、も
う
なんか
ゾクゾク。まあそうだよね。人道は語学は堪能だからね、
こう。いや、もう、やっぱ、アフリカってこんな感じやなっていうの久しぶりに思い出したんですけど、でも、もうアドレナリンバンバン出まくった状態で、もうここに行きたいんじゃーって言って、ミーティング会場に着いて、そしたら、着いたら着いたで、今度オーナーが出てきて、で、その市議会議員でこれで、で、オーナーはアラビア語しか喋れません。で、市議会議員はフランス語とアラビア語しか喋れません。で、俺、英語と、まあ、岡山弁と、まあ、ガーナの現地語しか喋れません、みたいな。どうやってコミュニケーション取るのってなって、で、日本人でその、フランス語喋れる人入れて、オンラインで。僕、その人に日本語で言って、その人がフランス語にしてくれて、アラビア語にしてもらうみたいな感じの、 通訳、
うんうん、
でオーナーと俺このサッカー選手ですで iPad 出してプレーズ出して、うん、で今シーズンガーナにスポンサーを引っ張ってきましたみたいなんで、
うん、
じゃあおサッカー選手しても君いいねみたいなでスポンサーも引っ張ってこれんのみたいないいじゃんみたいなじゃあ、スポンサー最低1社決まったらもう契約しようっていう段階で日本帰ってきたんですよ、
うん、
日本帰ってきても僕の個人スポンサーにまずお願いしますお願いしますってもうもうスポンサー 1社でもチームのスポンサー決まったら俺の夢に近づけるんですって言ってお願いしたら、うん、茨城の水戸にあるマーケティング会社の、まあ、うん、奥井っていう、まあ、僕の個人スポンサー入ってくださった社長さんが、あ、いいですよと。もう神道さん、うち全然モロッコ関係ないですけど、事業、出しますよと。見てくださって、スポンサーが見つかって、
うん、
で、チームにその旨を伝えて、スポンサー一緒に見つかりました。うん、言ったら、じゃあ契約しましょう。で、うん、契約書のドラフトが送られてきて、それにサインするタイミングで、僕日本で前十字靭帯切っちゃって、
うん、
で、半年間もう離脱、最低、
うん、
手術もせなあかんってなって、うわ、やっかしたと思って、タイミング、こんないいタイミングで前十字切るかねと思って、それもまあちゃんとトレーニングしてる日本で段階に、ちょっとこう、変な踏み込み方して、まあパチンって言ったんですけど、
うん。
で、チームにそれ伝えたら、さすがにちょっと前十字やられたら、みたいな、その、戦力としてもう、まあ、ほぼカウントできなくなっちゃうんで、次のシーズン、
うん。
次は、みたいなでしょ。外国人枠5枠しかない中、1枠それされたら、っていうので、まあ、話が、破談したんですよ。流れたんですよ。
うん
うん、で、まあ、ああ、というのが、まあ今状況で、まあ今、リハビリ日本でしてるっていう状況です。
なるほど。まあ、これもね、
はい、
ちょうど、その、僕が怪我をした神道を、市原病院にお見舞いに行ったんですけど、フランス語の勉強の方を持って、
うんうん、
行かせていただいて、まあ、ちょうど怪我した直後の本当にびっこ引いてる人道に今あったわけなんだけど、まあ、なかなかこの過酷な状況がずっと続いて試練試練の中でね、まあ、大きい怪我も初めてかな、膝の怪我っていう。
そうですね、初めてです。
初めてのまあ大きな怪我で、しかもまあ選手生命に関わる怪我ですからね、膝の靭帯っていうのは。っていうまあ苦しい状況の中ですけども、どうなんだろう、この、目標設定のところに、今のいや、悩んでるんですけど、まあ、2020年、あと2年ですかね。
はい。
ですけど、そこへの思い、またそういった。
これ全然変わんないです。全然変わんないし、むしろポジティブに捉えていて、
うん、
まあ、この前、それこそ、モロッコですごいでかい地震が発生したんですよ。で、2000人ぐらいの被害者が、出て、まあ、亡くなられたんですけど、うん、で、本当に、まあ、ちょっと、不謹慎な話ですけど、僕もしかしたら、怪我せずに行ってたら、巻き込まれてる可能性全然あったんで、
うんうんうん、
これはもう神様が、もうね、こいつ人体ぐらい切っとかんと、行くぞと、モロッコに死んでまうぞっていうので、うんうんまあ、人体切ってくれたんじゃないかな、というメッセージを捉えて、うんうん、まあね、採用が馬じゃないですけど、うんうん、まあそういうふうに、まあ一つポジティブに捉えれるなと。
うん、
で、こっからちょっと、まだリリースしてない話なんで、ちょっと、こっからちょっと流せないかもしれないんですけど。
それは、ちょっとあれだから、終わってからにしようか、それは。
終わってからにしようか。
まあじゃあ、そういったいろんなことがありますので、目標設定は変わってない。
まあ、目標設定は全然変わってないと。
うんうん、
で、まあ、まあ、ポジティブに捉えて、例えばフランス語を今勉強必死にしてるんで、フランス語を、勉強しながら、その体のいろんなエラーを、なぜ前十字を切ったのかと。そういう体のどっかにやっぱエラーがあったから、そういうふうな動作に入っちゃって、まあ、人体を切ることに、まあ、なったんで、
うん、
そこのエラーをこう修正しているっていう期間なんで、全然、まあ、目標も変わってないですし、まあ、若干まあ半年ぐらいはちょっとずれちゃったっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
日本にいながらいい環境でリハビリにできてるんで、
うん、
全く悲観してないですね。
なるほどね。でもやっぱり、ぜひここも聞きたかったんだけど、アフリカ、っていう場所にはやっぱりこだわりたい。
そうですね。まあアフリカでも選手としては終わりたいなと思いますね。はい。
ここまで何かこうアフリカっていうものが引きつける魅力なのか、何なのか。
まあこうは言ってるけど、俺アフリカは嫌いなんでね。あんま
ずっと言ってるよね。
なんですかね。まあでもやっぱ自分の能力っていうかポテンシャルを発揮できる。こう、舞台ではあるなと。まあ今日の話を、まあ視聴者の皆さんも多分聞いてて、まあ多少思ってくださったかもしれないですけど、うん、こう、ピッチ以外の部分でどれだけこう、試行錯誤して自分なりに仮説立てて、それを実証して、そのサッカー で成長するというところにつなげていくかっていうところが、ものすごいこう、試せる土壌なんが備わってるんですよね、やっぱり。で、そこが僕のこの性格とか能力と結構マッチしてる部分があるんで、まあ楽しいんですよね。で、それをじゃあ、次の世代とかアフリカにチャレンジしたいとか、まあ、サッカーじゃなくてもアフリカに進出したいって言ってる人に対して残せるもの、がないかなっていうので日々こう試行錯誤してるんで、まあ、そういう意味ではまあもうアフリカで振り切っちゃった方が、まあ、まとまりもいいし、その、まあ、アフリカの森主人だよねって言えるっていう意味で、まあ、アフリカで、まあ、収めようかなと思ってます。
なるほどね。いよいよこう、人族今年いくつになったんだっけ
?28 になったっす。
28がいよいよこう、まあ選手としてもね、まあ、 アフリカで終えたいみたいな話があったから、まああえてちょっとこういう話もしてみようかなっていうことで、まあ現役の選手の方に聞く話はないのかもしれないけども、いよいよこう、幕引きだったり、あるいは、まあ幕引きじゃないにしても、サッカーという生活、がなくなっている状態っていうのが今の時点で想像がついてるのかどうかっていうことで、まあプレイするっていう意味でのサッカーからないっていう生活が、まあ時間というのは残酷なものでやってきてしまうっていうものが今の人道の中で何かしらこう、まあそれはどういうポジティブなものかネガティブなものかも含めてですけども、捉えたり想像したりっていうことってあるのかな。
でサッカーをやめるっていうことがさ、
そう、サッカーをしてない自分っていう姿、
ああ、まああんまり想像してないですけど、でも今サッカーしてないんで、あの、まあ気がして、そうですね、まあなんかこうすごいなんていうんですかね、冷たい言い方をしたら、サッカーを続けてる理由って結局自分のやりたいこととか思いを表現する一番コスパのいいツールがサッカーなんで今は。してるっていうのがあるんです。非常に、こう、自分を表現できる、手段が見つかれば、まあ、サッカーはもうすぐこう、諦めてもいいな、諦めてかやめてもいいなって思ってるぐらいなんで、ただ、そこで慎重にならないといけないのは、サッカー選手っていうのはやっぱり、まあ、上を目指すっていう意味、競技性を目指すっていう意味のサッカー選手は、やっぱり、こう、ある程度年齢も、あの、大切になってくる職業なんで、賞味期限が短い、つまりまあ逆戻りしにくい職業で、は、その、まあ、ある程度不可逆性がある職業だと思ってるんで、まあ、その、判断には、こう、気をつけてる部分はあるんですけど、あの、サッカー以上に、まあ、やりたいことというか、が見つかれば、全然、っていうかまあ、まあ今まだ見つかってはないですけど、まああれば全然そこは多分迷わないかなと思いますね。
なるほどね。逆に言うとそこが見つかった時がもしかしたらやめ時になるのかもしれないなっていう気も今聞いてて思ったね。いや、けどもさ、やっぱさ、俺らもサッカー好きでさ、やってきて、まあ多くのやつはさ、大学22で、まあ俺もそうだったけどさ、まあ基本的に現役っていうか、まあ競技性を求めるスポーツっていうのはやらなくなるし、まあ川瀬さんの柔道なんかもそうだと思いますけど、まあそれだけ川瀬さんは柔道界というところには残って、特にフロントラインにまだおられる川瀬さん、まあそういうのから離れてしまった私みたいな人間が、まあここに二人いるわけなんですけども、まあやっぱそういう意味でやっぱ自己表現の一つになったっていうのは、やっぱりあれかな、少なくとも大学でプレイしてた時と違った形でサッカーを捉えているのかなっていう気もするんだけど、それとももちろん大学とかそういうふうに思ってたのかっていう、どうかな。
本当は変わんないのかなと思うんですけどね。やっぱり、その、まあ、さっきその自分を表現するっていうことを言いましたけど、やっぱり、こう、上手くなって、今まで見てなかった景色とか、つながれる、新しい、今までつながれなかった人とかとつながれる、多分は、やっぱりサッカーがあったからっていうのはやっぱあるんで、そこは、まあ、間違いなく、今もサッカーを続けてる理由だし、大学の時からサッカーを続けてる理由なんで、そこはまあ、本質的には変わってないのかなと。ただ、サッカーをしたことで、その先のどういう風な選択肢が広がるかっていうのは、やっぱり大学を出てからより、こう、学んでる部分があるんで、そのサッカーの捉え方とか、サッカーの使い方、手段としての使い方っていう意味では、まあ、バリエーションは増えてるかもしれないですね、大学に。
なるほどね。まあじゃあ、そろそろパースさん、いい時間になってきましたんで、最後にはぜひお聞きしたいな。ちょっとね、これまでの前回出ていただいた人道の時とは、少し違うなって感じたのは、 今後アフリカに行きたい人とか、うん、今度アフリカと関わりたい人にも何かこう、伝えられるものがあるんじゃないかっていう話は、多分2年前にはそんなに出てこなかったストーリーなのかなっていう風に思ったときに、ぜひまあこれどういう、いろんな人に聞いていただきたいなと思って活動してますんで、うん、まあそういった思いを持っている方に、まあ人道が一つアドバイスするならどういうことを伝えますか？
う
ん、
いいですよ。
いや、もう最初の、もうさっき言いましたけど、やっぱもう誠心誠意、一つ一つのご縁大切にして、
うんうんうん、
それは日本人問わずですけど、自分のやっぱ人生にこう、やっぱ巡り合ってきてくれた人、ご縁があって、やっぱ出会った人とは、もうそのご縁をとりあえず、やっぱり大事にすることが、やっぱその先の自分の可能性を広げてくれるんじゃないかなと思いますけど、ね、特にアフリカみたいに、やっぱ人とのつながりを大切に、
うんうんうん、
まあ、てい
う
かそれがベースになっている社会ってもう本当に正直ご縁でしかないと思ってるんで、
うん、
日本人問わずアフリカ人、まあ、外国人とのご縁も含めてもうそれを大切にしながら自分に嘘をつかずにこう日々模索するというか試行錯誤する連続だと思いますね、多分。
なるほど。なんかこう前回ね、川崎さんじゃ、まあ、いいメッセージをいただいたけど、まあ、前回は本当にこう、まだまだ血気盛んで、25年長い半ばで、アフリカで人を挙げてあげるぞという、あるいは高校時代からね、とかね、幼少期から振り返っていただいたんで、こう、サッカーの情熱とか、サッカーの思いっていうことが中心になったけど、なんかやっぱこの2年間を経て、かなり見方が変わったんじゃないかなっていうようなことを妄想聞きながら感じた、今日この頃で、今日でありましたけども。
ですね。
川崎さん、どうですかね。
はい。これ映ってる大丈夫？はい。そうですね。まあ本当に、まあさっきも少しコメントをさせてもらったんですけど、やっぱりその、なんだろう、実際にその現地にいて生活して、なんか、得たことっていうのがすごくこう、今の生き方に反映されてるんじゃないかなっていうふうに、もう思うし、まあ何よりこう、すごく、まあ今の状況、ある意味ポジティブに楽しんでるわけではないとは思うんだけど、でもすごく、そこには真摯に向き合ってるっていう、多分アフリカの経験がなければ多分今の向き合い方できてないと思うので、
うん、なんかそういうのそれを感じるね。
ちょっとそういうのは思ったりとかしました。すごく、前回以上にと言ったら前回に対して失礼なんだけど、すごく今回の聞き応えのあるお話で、僕としては非常に満足度の高い会議で
した。そうですね。アフリカにとどまらない話になった気がしますね、最後はね。
はい。ということでですね、これ収録時間が大体どれぐらい来ました？
結構長い。1時間弱ですかね。うん、まあ結構喋っていただいて、いや、面白かったね、
はい。多分この収録また147回と148回の2回、まああるいは時間によって3回に分けて、放送できると思いますので、ちょっとそのあたり、まあね、これ続けて聞いてくださっている方はぜひ、こうしてこの話を、まあ、前回のね、エピソードも含めてですね、聞いてもらえると非常に面白いんじゃないかなと思って、おります。はい、ぜひ前回も含めて、それから自分で聞くのもそうだし、近くの人に勧めていただくのもそうだし、どんどんと聞いてもらえると非常に嬉しいです。はい、ということでこの辺りで本日のエンボスラジオをお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。